ヨシタカ
モモコの
ちょっと聞いてんか。
さてはこの場の皆様にちょいと出ました。私もお見かけ通りの余弱杯で4ほいほい。
こんばんは。
こんばんは。
千林貴です。
田川桃子です。
3月22日金曜日午後7時を回りました。今週も大阪府大東市住の堂にあります大東 FM おしゃすたからツイキャス大東 FM チャンネルで動画ライブ配信しております。収録版を大東 FM ホームページ、 YouTube、アンカー、Spotify で配信しますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今週寒いですね。大阪
めちゃくちゃ寒いですね。
真冬みたい。
なんかもう自己嫌悪じゃないわ、何やったか、免疫、自己免疫力、免疫力
自己嫌
悪、何自己嫌悪じゃないわ、この なんて言うんですかこれ。
え
なんか、言うじゃないですか。
何
あの暑かったり寒かったりで
免疫力、
交感神経、
うん、
もういいや、もういいや、なんて言うんだ、自律神経自律神経自律神経
なんか美味しいと思ってるんで、
そうね、むちゃくちゃなりそうでしたね。
いや、あ、そうそう、はい、3月17日、まあ、イベントがありまして、その時声が大変やったけど、はい、ちょっとだいぶ楽そうになったけど、
めちゃくちゃピンチでした、ね、もう多分ね、今までここまでガサガサなったことないんちゃうかなってぐらいガサガサなって、うん、もうあの前日とかね、ちょっとずっとね半泣きでした。
だって当日の朝も会った時、はい、全然声出てなかった。そう大丈夫
みたいな。
選手置いたが過ぎたんじゃないですか。
いやもう本当にね、ちゃんとね、あの私ちゃんと本番前はね、ちゃんと気ぃつけて、お酒も飲まへんし、うん、なんかちょっと前ちょっとあのはんいっぱい話さないといけ話すようなところ行ったんですけど、うんうんうん、なるべくテンション下げて喋らんようにしてたにもかかわらずね、ちょっとあの会やったんですけどね、うん、ちょっと一眠りして起きたらもうこの声になってて、怖い。あの最近ね、歌手の人でもね、うん、今むっちゃ多いらしくて、あ花粉なのか、
まあ、春先は何かしらちょっとね、
そう、う
ん、まあ、もちろん気温の変動も大きいのもあるでしょうし、まあ、2週間ぶりでございますので。
本当です ね先週はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。あの黒部さんが私の代わりに来ていただいててね、はいはい、あのお客さんからね、なんかメッセージ来たんですよ、うん、あの今回あれやん、黒部さんやんってなんか可愛かったって来て
可愛かった
どういうことやろ黒部さん可愛かったって。
よかった、おっさん二人やから。絵面がね、二人とも黒い服着てたんでね真っ黒やな
みたいな、黒子みたいな感じでしたね。
そう、はいね、まあ、今週も楽しく参りましょう。
参りましょう。
はい、この番組は河内音頭をはじめとする伝統芸能文化の電車と活性化を目的に、ジャンルや世代を問わずさまざまな交流や情報を発信するフリートーク番組です。インディーズ活動されているミュージシャンやアーティスト紹介、各種イベント告知、各行事の案内など、皆様がお知らせしたいことがありましたら大東 FM までご連絡ください。またライブ配信中のコメントやメールでのメッセージもぜひお寄せください。よろしくお願いします。
このアグリさん、これどういうことでやろう。
何
吉高さんお晩です。チュラモモコさんお晩です、はい、今日も楽しく見させていただきます、はい、よかった、今週モモコさんに挨拶するのを忘れずにできました。あ、
だから選手お休みやったからじゃないですか。
そう、あれかな、コピペなのかな、コピペで挨拶してるとか、う
ん、
だから選手のままやったら、うん、黒部さんこんにちはみたいな、
あー、そうかそうかな、
言っちゃうってことです
か、はい、ありがとうございます。アグリさんいつも
ありがとうございます。
おちんです、はい、
お晩です。
ありがとうございます、
はい、
吉高さん、桃子さん、17日はお疲れ様でしたね。
うん、
ありがとうございました。
ピンチをなんとか皆さんのおかげで乗り越えれましたもん
本当にね、まあ、天気も悪かったんですけど、屋内イベント
だったんで、
まあ、アクセスもね、地下鉄の駅からそのままダイレクトに入れますから、まあまあたくさんのお客様に来ていただいて、
ね、駅上ってめっちゃいいですね、はい、雨に濡れずに。
ただね、我々が主催するイベントで、
はい、
ステージがあれだけでかいのは初めて。
めちゃくちゃ広かったですね。
めちゃくちゃ広かったね。いや、幅もそうやけど奥行きがすごくって、
そう
ちょっとね、持て余し気味で、
すごい広かった。
演出力の乏しさを痛感いたしました。
いやいや、でもね、いや増やすわけにいかへん
そうなんやね、
分身するわけにいかへんからね、そればっかりはね、
はい、
だからまあまあ拾いは拾いなりにね、
そう
大は小を兼ねるというか、
普通ね、あれ、まあ 今回ジャズもあったから、ね、あのドラムとかキーボードとかもあるんですけど、ね、普通のステージだとはけてその出番の前に用意するんですけど、うん、今回ステージが大きかったからもう全部置きっぱなしで、
ま
あ、それは楽でよかったんですけど、はい、うん、
いや、まあ、でもね、あれはあれで、あれはあれで、
まあまあ反省点は反省点として、はいはい、また次回ね、はい、いいものにできるように精進させていただきたいと思います。
はい、
で今週のテーマですけれども、はい、今週はちょっと焦った忘れ物落とし物ということで、
これは私のためにあるテーマです。
いや私も最近ちょっとね忘れ物とか落とし物が多くて、年のせいか
17日なんか忘れました、
忘れました、というか落としました。
え、何落としたんですか。
あのね、17日そのイベント終わった後、
はい、
まあ、車で機材を一旦この埋め込みに置きに来て、はい、でまあ、そこから自宅に帰ったんですけど、
はい、
小銭入れがないんですよ。
小銭
入れ、あれ小銭入れなんで、あ、イベント終日イベントだったんで、まあ、いろんなお金のやり取りはあったけど個人の財布じゃなくって、はい、あの別のイベント用の
とこだったんで、
ね、個人の財布を出した記憶っていうのは、の一番最後帰り際に駐車場で駐車場代を払った時しか考えられなかったんですよ、
はいはいはい、
で雨降ってたし、はい、なんかこうバタバタもしてたんで、カバンに入れたつもりが落としたのかなと思って、
うんうん、
鶴見区民センターに電話したんです。一応高校で小銭入りを落としまして、うん、今日そちらでイベントをさせていただいてて、うん、可能性としては最後駐車場で、
うん、
支払った時に落としたような気がするんですと、
うん、
で少々お待ちくださいと、うん、あれなんか届けがあるのかなと思ったら、うん、いや実はそのおっしゃるような特徴の小銭入りを拾ったという方が届けにいらっしゃったと、
うん、
あ、やった届けてくれたんやと思ったら、うん、ただお金のことですので警察署に届けるようにお勧めしましたということで、そこで預かってくれなかったみたい。
なんかさっき聞いたような話やな、はい、
で、
はい、
でね、
はい、
今鶴見区民センターのすぐ横っていうか前が鶴見警察署なんですよ。
そうだ警察だ。
もしかしたら届けてくれてるかなと思って、でまずそこで電話した、
はい、
そしてこうでって話したら、いやちょっと電話では詳しい事情をお話しできないんで、
出た、
近くの警察署でいいので、
あ、紛
失届をまず出してくださいと。
全部つながってるから、そうそう
そ
う、情報が。
そしたら全国の警察のネットワークで調べることができますと、
うん、
まあでも小銭入れなんで本当に小銭しか入ってなかったんですよ、
うん、
500円玉100円玉は700、800円ぐらいかなっていう感じで、うんうん、ただまあそのないと不便だし、
まあまあ気持ち悪いですね。そうそうそう、やっぱりね。
で警察署に届けて、うん、でまあ夜だったんでね、うん、じゃあまあ次の日かまた午前中でも、うん、確認してくださいということで一夜明けて、
うん、
午前中できなかったんですけどお昼に電話したんですよ、
はいはい、
そしたら、いや今のところそういう特徴のものは届いてませんって。
ないんかーい、
届いてないんかいと思って
はい、
ないんかいと思って届けてくれへんかったんやと思って
今の下り完全にあるくらいでした
ね。そうでしょ、そうでしょ、絶対あるもんやと思って、
はい、
ないんやと思って、
はい、
まあ、しょうがないなと思って、わざわざやっぱり警察署届けるのめんどくさいもんなと思ってね、まあ、諦めとったんです。そしたら、はい、夕方に電話かかってきて、
はい、
届いてますよと、
あ、
届けてくれはったやんと思って、もう次の日から取りに行ったんですよ、
うんうん、
そしたら、いやこれお礼とかどうしたらいいでしょう、いやこれ届けてくれたのは鶴見区民センター の職員さんが届けてくれました。え、どういうこと、どういうことって言ったらその鶴見区民センターの郵便受けの上に載せてあったんですって。だから拾った方がわざわざ警察署長めんどくさいわと思ってそこのポストに載せたんやろうなと思って。
ああ、そういうこと、
うん、ということがつい最近ありましたでその日に500円落としたという、まだオチがついてるんですけど、
ご愁傷
さまでございました。
500円どうやって落としたんですか。
500円ね、そのだから小銭入れなかったじゃないですか、
はい、
で、その1000円駐車場、どっかの駐車場で1000円札入れて、はい、ちょっと500円やったんですよ、
はい、
でお釣り500円玉1枚これポケット入れてもどうやなと思って札入れに入れて、
あ、
置いといたら札入れから落ちたんでしょうね。札入れて札のところにちょっと穴開いてるじゃないですか。
そうそう、ちょっとね、う
ん、そっから落ちたんかなと思って、ね、まあまあでも小銭で帰ってきたし。
この間あれでした、最近セルフレジ多いじゃないですか、
はいはいはい、
私そういう感じで雑に入れてたから、うん、50円玉がポロンって落ちてたんですよ、支払いするときに、うんうん、全然気づかへんくて、横からお兄さんがねちょんちょんってされたから、 な最初ね何って顔したらねすいません落としてますよってなって あすいませんってなって、うん、すいません一瞬でもなんか何って顔してしまって
そう
なん自意識過剰な人みたいになってました
睨んだみたいな感じ
睨んだみたいな話しかけ
んな触るなみたいな
触んなみたいなあすいませんでしたみたいな感じ
にな
って落としましたよって優しく渡してくれました、ね、
そうでで今日はそのテーマに沿ってメールをいただいてますんで、
はいはいはいはい、
紹介しましょう、
はいはいラジオネームアグリスさん、
はい、ありがとうございます。
先日に小田原駅の銀座田中にランチに行った時ランチも済ませて帰りのロマンスカーに乗り、キロに着いたのはいいが途中で携帯電話をどこか忘れたのに気がつき焦りました。うん、ランチ後に田村に忘れてきたのに気がつき、うん、連絡が取れやれやれと一安心したことがありました。はあはあ、吉高さんも桃子さんも気をつけてくださいね。
ありがとうございます。携帯は焦りますね興味携帯
あのね、はい、この間ね石川県行ってきたんですよ。石川県ちょっとね、はい、行ってきたんですけどね、うん、みんなでご飯も食べました、うん、タクシーで帰りました、うん、ホテルまで帰りました、はい、でだから いろいろねちょっと仕事しようと思ってパソコン持ってきた、来てたんですよ、うんうんうん、ホテル着いてパッて開けてさあちょっと LINE ログインしよっかって思ったらあれスマホないわって思ってスマホあれどこ行ったんってなって全部ひっくり返してもないから、うんうん最近ねiPhone って iPhone を探すってできるんですよ。でなんかどうせでも私のことやからどっかに入れてるはずやって思って、うん、パッと開けたらね内灘海岸にあってね
お
えタクシーかって思って、
なるほど、ね、
タクシーの中で多分ね私ねコートがねよくある被害者結構多いと思うんですけど斜めってるちょっとポケットなんですよ、
うんうんうんうん、
ちょっとこうやって座ったらポロンってすぐに落ちるやつ、はいはいはいはい、で今ちょっとねこうやって撮ってるんですけど、うん、スマホみたいななんかスマホホルダーってねちょっとね最近でかいやつってね挟めないからね、うん、撮ってるんですよ、
うん、
入れて、はい、入れるから余計にねツルツル滑って、うん、落ちたの全然気づかなくって、うん、で iPhone を探す見たらね、うん、内灘海岸にあって時間夜中の1時
だいぶ遠いの
金沢の駅やったんで
おさ結構
車で30分ぐらいかな、うん、でやばいと思って夜中の1時ぐらいですよ、
はいはい、
夜中の1時ぐらいもうどうしようもないし、うん、誰も車ないしと思ってどうしようって思ったらだんだんそのタクシーがね金沢駅に近づいてくるんですよ。だからそのタイミングでうまいこと言ったら、うん、金沢駅まで取りに行ってもらうという作戦でようと思ったんですけど。
でもタクシー覚えてた？例えばどの会社どんな特徴とかナンバーとか
一応払ってくれた人が領収書持ってたんで、
はいはい、
それでかけてみてもらっていいですかって夜中叩き起こしてかけてもらったらね話中やって終わったって思ってたら気がついたらねホテルのところにね泊まってるんですよ。そのセンサーが持ってきてくれたって思ってもう慌ててねもうね下までフロントまで行ったら、うん、タクシーさっきまでの運転手してた、うん、おじちゃんがね、はい、ホテルのフロントの人にねこの携帯をねこれがって喋ってくれててでホテルのフロントの人が
運転手さんは覚えてくれてた
そう覚えてくれてたらしくってだからそこから一人しか乗せてないんでしょうね多分、
はいはいはいはい、
私らが降りるときに女の子がちょうど乗ろうとしてたんですよ駅前でだからその女の子は多分気づいてくれたのか、うん、でホテルのフロントにねなんかでも多分フロントの人多分もらってもしゃあないからどうしたらいいんか分からへんみたいな感じの時に、うん、言ってた時にもう私がガラガラの声で私
その時ガラガラやったよ
もうガラガラで私言ったら
でもよかったですねタイミングが
おじちゃんがねこれね、うん、もうめっちゃ笑顔でねあー気ぃつけやって言って渡してくれて、ね、関西弁じゃなかったけど気をつけてよみたいな感じで渡してくれてもう泣きそうでした。金沢大好き。
これでも今スマホなくなったら焦るよね。
いや金沢でスマホなくしたらどうしたらいいか分かんないですよね。
いやでもそれ同じような体験が台湾でもあってね私、
台湾
私がじゃないですお客さんがねまあ、食事して、
はい
二次会行って、
はい
まあ、結構飲んで、はい、夜中ホテルに帰って朝になってスマホがないことを気づいたと、うん、で、まあ、その人も iPad 持っててその、スマホその iPhone 探すとしたら結構遠いところからどんどん近づいてくる
と
で出発時間になったら同じところにおると でフロントから、フロントっていうかあのホテルのストーリー出たらタクシーの運転手がこれお前のやろみたいな感じで持ってきてくれて、
もう感動大好き
っていうのがありました。お礼しました、
ね、もうあの ガサガサでありがとうい
やでもあってよかった。ほんまスマホは焦りますわ。小銭どころの話じゃないもんね。
ねえ、うん、なんかもうい
ろんな情報入ってるし、カード情報とかも当然、
あそうそう、
ペイペイとかね、いろんな支払いもできるじゃないですか。
でもね、なんかね、止めれるんですよ。紛失したって。
もちろんそうやけど。
止めて、うん、あのすぐ止めたんですけど、だからあの戻ってきたら戻ってきたで、その紛失設定 の解除するのに大変やって、結局全然寝られへんかったもん
余計ガサガサなるやん、
ガサガサですもん、本当。
まあでも戻ってきて何よりです。
お気をつけください。
お気をつけください。はい、では後半もちょっと忘れ物落とし物についてお話したいと思います。ではここで NPO 法人大東夢作りコミュニティと時代を超えて炸裂する祭り魂温度差から楽みんなの暇を5分埋めたいトークバラエティシャニムニからのお知らせです。
NPO 法人大東夢作りコミュニティではインターネットラジオ大東 FM やフリースペースの運営、また地域活性化イベントの企画運営などを行っています。ラジオでは大東市のさまざまな情報をお届けしています。現在ゲスト出演者を募集中、詳しくは大東夢作りコミュニティで検索。
これは河内温度と言って、
これは河内温度、盆踊り文化の伝来とともに河内国に生まれた民謡、まさに大阪のソウルミュージック
なんだか楽しそうだな。よし、わらわも歌ってみるぞ。さてはいちだ。なんじゃ、どうやったら歌えるようになるんじゃ。
温度差から来れば練習生研修生を大募集。みんな河内温度の楽しさを体感してくれ。
さあみんなで、はい、やこらせだどんせ。
ねえ、高須のゴム冷たいバラエティ、せーの、シャイムニー。どうも、大東 FM うちらなにわの三姉妹末っ子の西原きよみです。
ヨナボメリゾート申します、YouTube の方でパペットシャニムニで検索していただきますと番組をご覧いただけます。
コメント待ってます。
吉高桃子のちょっと聞いてんか。この番組は NPO 法人温度座がらく、今日は新企画株式会社オールクリーン、トークバラエティシャニムニの提供で、大阪府大東市住の堂にあります大東 FM おしゃすたからお送りしております。
はい、今週はちょっと焦った忘れ物落とし物についてお話をしておりますが、コメントいただいてます。
はい、
さん、
ありがとうございます。
前に運転中にひらひら反射する紙切りを見つけて車から降りてみたら、なんと1万円札。
あ、
もちろんちゃんと交番に届けましたということで。
そう、現金もね、届けないとダメ
です
ね。
車運転中かなんかフロントガラスに貼り付いたみたいな。
なんか夢なんかあれですね、よく言うあのお金降ってこへんかなみたいなんで降ってきたみたいな、
ね、これでもね、現金ってその交番に届けても、うん、誰のって特定できじゃない。
そうそうそうそう、
できないじゃないですか。
特定できない、どうするんでしょうね。
あれどうするんでしょうね。どこで落としたとか何時頃とかそういうのでやるのかな。
言いに行ったらもらえるんですか。
いやそんな気がして、だって、ね、うん、俺の一万円札同じ柄やって言ったって当たり前の話やから
同じ柄全部一緒や
全部一緒やね。だって番号控えてるわけじゃないし、
ね、番号控えてる人とかいるんですか ね
中にはいるかもわかんないですよ。
でもあのなんか記念に置いてる人とかいますよね。あの何番になるようなんか折ったりとかしてなんかね、番号記念に置いてる人いらっしゃるから、
ちょっと今気になりました
ね。そうですよ ね、うん、
ね、
そう、私ね、はいはい、あの落とし物のやつで、うん、あの逆に拾い物って言ったらいいんかな、はいはい、あの私当時ね、あのベランダついてる賃貸に住んでたことがあって、うん、あの帰る時にね、なんか物干し竿からねボトンってなんか落ちたんですよ。何が落ちたんやろうって思ったらね、鳩みたいな、なんか鳥が落ちてて、
生きてる鳥、
生きてて、でよう見たらね、尻尾だけ真っ赤っかなんですよ。 だからあこれ違うわ鳩じゃないわって思って、うん、調べたらヨウムっていうあのオウムみたいな感じのなんか鳥、うん、これぐらいの鳥で
知りませんでした。
でどうしたらいいんか分からなくて、うん、なんか多分迷い鳥じゃないですけど、でも
落ちたということは結構弱ってた
ちょっと弱ってたんかもしれないんですけど、うん、どうしたらいいんかな。当時ねミクシーやったんでミクシーで呼びかけてみたんですよ、はいはい、うん、そしたらね警察してる友達が、はい、そういうのは交番に聞いてみって言って、なんかあいいんや大丈夫なんやと思って、うん、そういうのでかけて一回、まあ、110番じゃないんですけど交番にかけて、うんうん、はい、ちょっと拾ったんですけどこういうのってどうしたらいいですかって言ったらちょっと見に行きますって言って、う
ん、来てくれんの？
チャリで来てくれってね。なんかね、どうやっても連れて帰ろうかって言ったらちょっとだけね元気が出てきて、なんかおじいちゃんみたいな人と若い人と来たんですけどね、うん、おじいちゃんみたいな人のね肩にポンって乗ったんですよ。ほんまに漫画みたいにポンって乗ってね、あ乗ったなって言って、じゃあこのまま帰ろうかって言っておじいちゃん肩に乗ってたまま帰って、でもなんか半年ぐらいしてからね、うん、なんか無事拾った人、届けてた人からが来たんで、お渡しできましたみたいな連絡が来て、はい、
そういうのもやっぱ交番なんですね。
生き物でも交番ってなんか言うてました。だから110番はダメですけど、まあ、交番に電話して調べて、
でも交番の電話番号ってどうやって調べるんです
か？その時確かね、もうネットあったんで、もうネットで調べて近くの、その時東大阪に住んでたんで、東大阪の警察かなんかでかけてみました。なんかどうしたらいいですかって、うん、ね、落とし物、落とし物、
落とし物、拾い物、
用務、用務。
最近ね、私忘れて困ったことがありましてね。
忘れて、まあ私はよう忘れますよ。
パソコンの電源コード。
はい、困るもん、ほんまに困るもん。
めっちゃ焦って。
困る。
でも取りに行くにしてはちょっと時間がもったいないし、で、まあ、ノートパソコンなんでよう持って3時間4時間、うん、これ1日仕事できるかなみたいな感じで、夕方4時ぐらいに全部電源切れて何もできなくなりましたけどね。でも4時までも作れてよかったけど、
あと携帯のバッテリーってね、なんでか分かんないですけど、十分に持ってきてる時はいらん時多いのに、はいはいはい、めっちゃいる時に限って携帯のバッテリーなくなったりとか忘れたりとかないですか？あれ本当に、あれ本当に
ね。
で結局いつもね2つぐらい持ち歩いてるのに、すいません誰か持ってないですかって言ってね、人の電源もらってね。
ちょっと便利なすぎてそれがない時って本当困りますね。
ねえ本当に、
皆さんいかがでしょうか？
忘れ物、
ね、春はね携帯の落とし物が多いらしいですよ、JR によると。
あ、そうなんですか、うん、なんでなんでしょうね。
やっぱりその学校を進学したりとか社会人になったりとか環境が変わったり、うん、
あ、
通勤経路が変わったり通学経路が変わったりとかあるんじゃないですかね。
あ、忘れ物で思い出した、
はい、
多分ね舞台出る方やったらみんなそうやと思うんですけれども、うん、衣装とか忘れる夢
ある
見ますよね。なんか衣装忘れたり靴忘れたりとか、あとなんか一番大事なもの忘れたりとかね、楽器忘れるとか。
楽器は忘れへんけどね、我々衣装で、はい、帯を忘れたりね、旅を忘れたりとか、まあありますわ。
ありますね、
うん、だからまあ旅とかだったらちょっと余分に持っていって忘れた人に貸したりとか借りるとかはできるけど、まあ帯もそうかな。
そうありますよね、うん、あれね。あと夢で日にち間違える夢とかなんかあれ日にち間違え、大体でも私セットになってるのが、まあ、例えば吉高さんとか一緒になんかその出るなんかイベント間違えて、うん、まあ、吉高さん、まあ、恩和じゃないですか、むちゃくちゃキレられる夢みたい な, なんか口聞いてくれへんみたい な, なそういう感じの夢結構多い。
それだけ緊張してるんでしょうね。
緊張してるんですかね。どうですか皆さんね、あると思いませんか？
ありますあります、
ね、
で夢と現実が起きた時に分からんようになってて、ね、
起きた時にむっちゃ怖なって荷物もう一回見に来るんです、うん、見に行っていくんですよね。あとなんかスケジュール上もう一回見たりとかして、
あるある、
はい、
今日はそういった緊張をほぐしていただけるような歌をね紹介したいと思うんですけど、これ実はねずいぶん前から紹介をしていただいてたんですが、
そうなんです、
1年ぐらいになるかな、もうい
やそんなに
ならない
そんなにならない
よかった、はい、 我々沖縄でイベントを毎年やってて、はい、その時にお知り合いになった、はい、あのね、沖縄のコザでフォークバー山ちゃんっていうのを経営されてる、ね、そうそうそう、シンガーソングライターなんですけど、 その山ちゃんがももちゃんのステージを見て、はい、そのももちゃんに歌を作ったということですね。
そう
で、ももちゃん歌ってほしいって言うんですけど、やっぱ歌詞とかその音楽の雰囲気からするとやっぱり山ちゃんの方が合ってるなと思うんです
まだ歌ってないですよ私
ね。そうですよね。
そうなんですけど、そのデモの音源をね、いただいてね、
う
ん、
そうそうそう、
あまりにも雰囲気よくって、う
ん、これもデモのまんまなんですけど、 そう、まあ、それがちょっとね、いいんですよ、またあったかくって、
そう、それがすごくいい、
はい、お聞きいただきたいと思います。
はい、あ、じゃあタイトルありますよ。
はい、どうぞお願いします。
は
い、
では山ちゃんで生きてりゃ人生花盛り、
どうぞ。
どうぞ。人生の花は爪先に染めて、親の教えは心に染めよう。昔の人は言いました、自習五十はまだ子供、だから人生面白もんやさ、いてたおじいは鹿島や。明日のために今日を生きて、未来のことなどわかりません。泣いて怒って笑って泣いて、それでもやっぱり明日は来るさ。育てるために生き抜くことだけ考えて、悩んだことなど一度もないと十勝おばあが笑ってた。生きてりゃ人生花盛り、殴るないさ心配するな、あんたはちゃんと生きてるさ。明日のために今日を生きて、未来のことなどわかりません。泣いて怒って笑って泣いて、それでもやっぱり明日は来るさ。泡盛飲んで三振引いて、語り明かせば明日は来るさ。
急に終わるんやった。
はい、
はい、
山ちゃんで生きてら人生花盛りでした、はい、急に終わってしまって焦ってしまいました
そうこれ急に終わるなって思ってたんです、
ね、うん、いいね、うん、このウクレレと三振の音が、
ね、これね、いいやーんって思って、
ね、これ歌詞がね、あの結構沖縄の言葉があって、
歌詞めっちゃいい歌詞なんですよ。
ティンサグの花は爪に染めて、ティンサグの花わかりますか。
ティンサグの花、
ティンサグっていうのはね、なんだかな、
綺麗、
違う違う違う、花の名前ですよ。
ティンサグ、
ティンサグ、何やったかな、あれ俺さっき、あれさっきまで言ってて、
さっきまでめっちゃなんかあの、じゃあこれは答えは放送で言おうとか言ってたのに、
放線花でございます。
放線花、
放線花の赤い液
を、赤い花、
そう、それをマニキュア代わりに爪に塗る、
へ
え、はい、よかった思い出して、
うーん、
うん、であとね、いろいろ沖縄、鹿島屋、カジマヤ、カジマヤとかトウカチっていうのはこれ年齢のことで、カジマヤっていうのは97歳のお祝いで、トウカチは88歳、
へ、
まあ、そういう人たちから見たらまあ若造やということですよね。
はあ、
うん、
まだまだ若造でございますな、
ね、だから曲調もなんか歌詞もね、うん、ホッとするような感じで、
そう、めっちゃいい、
はい、ということで、あ、もうお別れの時間となってしまいました。お知らせパッといきますか、ありますか。
もうあの戸川桃子で検索、
はい、してくださいということで、
はい、
最後またまたで失礼いたしました、
はい、
皆様良い週末をお過ごしください。さようなら、
さようなら。